がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私、小賀良子です。さて、今回はゲストをお迎えしています。早速ご紹介しましょう。声優タレントとして活躍しているがんサバイバー、矢方美希さんです。
はじめまして、矢方美希です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢方美希さんは SKE48 のメンバーとして活動を始め、夢見ていた声優の道を目指すために2017年に卒業。そしてその後、初めて乳がんと診断されることになったんですね。20代半ばでの乳がんというと、やっぱりかなりお若い方だと思うんですけれども、がんが見つかったきっかけっていうのは何だったんですか？
はい。自分自身そのがんを見つけたきっかけはセルフチェックが始まりでしたね。
セルフチェックはこう自分で触診というか触ってみて、しこりがないかなとか、そういうことですか？
そうですね。その年、自分がやってみた年に初めてその乳がんの中でも若年性の乳がんがあるっていうことを初めて知ったのがきっかけで、すぐに病院行くっていうのはお金もかかるなと思ったので、まずはセルフチェックをやってみようっていうのが始まりでした。
で、実際にその触ってみてチェックしてみて、あれと思われたわけですよね？
そうですね。私は最初見つけた時にしこりがまず最初にあったので、このしこりは何だろうっていうのが始まりで、そこから、なんとなく触ってみるとやっぱ硬いなっていう感触があったのと、やっぱ周りの方に相談した時に、やっぱ病院に行った方がいいんじゃないっていうふうに言われたこともあったので、自分の中でどうしようかなって思った結果、病院で一度見てもらおうっていうのが、がんを見つけるきっかけにつながっていきます。
で、実際にじゃあ病院にかかられて、最初に診断された時って、その瞬間ってどういう状況だったんですか？
その、がんなのかなっていうのはだんだんその検査していく中で感じはしたんですけど、まさかその自分が乳がんだっていうのは全然その想像もしていなかったので、最初はすごくやっぱ驚きましたね。
最初にその診断を伺った時っていうのは、ご家族の方と一緒だったんですか？
病院は基本その癌ですって言われるまでは全部一人で通院をして検査をしていたので、親に伝えたり家族に伝えたっていうのはもう癌が分かった時、もう癌だろうなって思った時に言ったのが、最初でしたね。なので最初病院に、その乳腺外科に通ってた時も、一人で、特に家族には誰にも言っていなかったので、中には家族の人は驚いたのかなっていうのは今思いますね。
矢方さん、私からもちょっとお伺いしたいんですけども、最初に診断を受けた時にどんな風にね、お気持ち受け止められたでしょうか？
はい、最初はですね、やっぱりもっと癌っていうのは行きたいのかなとか、症状的に自分の体になんかおかしいなっていうのがサインとしてあるのかなと思ったんですけど、乳がんに関しては、それが自分は全く起こらなかったので、ただしこりがあるっていう感じだったんですね。なので、その自分は全然、体調もいいのになんでがんなんだろうって、すごく体の中で起こっていることと自分が感じていることっていうのがすごく反対というか、逆だなって感じてました。
そういう中ながらにもこういう治療していきましょう、進めていきましょうっていうお話が先生からあって、きっとお仕事だとかの整理もねしなきゃいけなかったと思うんですけども、そのあたりこうお仕事とか生活、それから気持ちを治療に向けてこう整えていくというか整理していくっていうのはどういうふうにやっていかれたんでしょうか？
そうですね、その最初はやっぱその病気になるっていろいろ制限されちゃうのかなだったり、諦めなきゃいけないのかなと思っていたので、最初癌が分かった時ってすごい自分の中で新たに仕事を切り替えてスタートしていくっていう時期でもあったので、すごいそちらに自分的にはどうしようっていう、その自分が癌になったっていうよりかは仕事ができなくなっちゃうのかなっていう不安だったり戸惑いっていうのが大きくて、すごくやっぱ迷ったんですけど、それも全部、一応先生にお会いした時に、罹患した皆さんってどういうふうにその生活とか仕事をされてるんですかっていう相談をした時に、中には仕事と治療を両立してる方もいるっていうのを初めて知って、それをきっかけに、じゃあ自分も癌になって、 この後どういう手術をするとか治療がわからない、まだ決まってない段階だけど、仕事はちゃんとしていきたいなっていうのを自分の中で決めましたね。
うん、本当その先生の一言って大きいですね。
はい、大きかったですね。
矢方さん、では実際これまでにどんな治療を具体的に受けていらっしゃったのかも教えていただけますか？
はい、治療としては最初その手術が終わった後の病理検査の結果でステージ3の A っていうのが結果的に分かりましたので、そこから抗がん剤治療と放射線治療と現在もホルモン療法という治療をしています。
そして手術もされていらっしゃるんですよね。
そうですね、私の場合はその治療が決まる前にもう全部手術をしていたので、まあ、そのがんが分かってそこからいろんな検査をしていくと、やっぱりその見えてくるものっていうのも明確に見えてくるものがあるので、左側の乳房の全摘手術と左側のリンパ節の切除っていうものを受けましたね。
そしてその後現在も続けている治療というのはありますか？
はい、現在もホルモン療法という治療を行っていまして、ちょうど昨日も病院の日だったので、昨日は治療というよりも1年に1回の定期検診のマンモグラフィーだったりエコーだったりをする日だったので、まあ、特に何も異常はなかったので良かったなっていう感じです。
本当に良かったですね。ご家族とコミュニケーションをこのがんというものに対して取るのも、まあ、難しい面も終わりだったかもしれないし、スムーズにいった面も終わりだったかもしれませんが、これまでご家族とはがんについてどういうふうにコミュニケーションを取ってきたんでしょうか？
がんについてそんなにその今までは病気だったりを真剣に話すってことはなかったんですが、やはりその自分自身が病気になったことで、おばが看護師を以前やっていたっていうのもあって、当時入院していた時にいろいろと夜ですね、ずっと自分についてくれて看護をしてくれたり、あとはやっぱその病気ってなった時に周りの友達だったりその家族の中でも、実はその病気、同じ乳がんでっていう方も話してくれる方が増えたんですよね。そうなってくると、今まではそんなに、何ですかね、家族についてっていうお話を、まあ家族もそうですけど、友達とも話さなかったけど、その病気っていうのが一つきっかけで、何かこう、気持ち的に近くなれる存在だったり、距離がキュッてなんか狭くなったとか近くなったなっていうのをすごく感じたので、あまりやっぱり共通の友達だったり、なかなかその体のことだったり病気のことって話題にはならないんですけど、一対一で話すときは時々そういう時間もあったりするので、なんか改めてその病気を通してその人その人の距離っていうのだったり生活っていうのが見えてきたり、あとはその家族の中でも、まあ、病気は私自身まだ治療してるんですけど、そういうのも気を使ってくれてるのかなっていう感じを日々感じつつも、今までとやっぱ変わらない声かけだったり過ごし方っていうのを家族も示してくれてるので、それはすごい助けてもらっていますね。
坂本さん、今お話伺ってどうですか？
そうですね、やっぱり普段通りというか、それってすごく大事だなっていうのを改めて感じました。よく家族ってどうやって接したらいいんですかって、ご家族から私相談を受けることが多いんですけども、日常的なこと、普段通りってことを続けていく延長線上にまた新たな発見があったりだとか、お互いが大事にしていることが見えてくるっていうのは、やっぱりそこは家族ならではだなと思って今お話伺ってました。まあ、これまでの治療の中で矢方さんきっと脱毛だとかいろんな副作用とも向き合ってこられてきたと思うんですけども、体の変化、治療の副作用によるこう体の変化とともに、やっぱり20代って本当にライフイベントもすごく多様な時期じゃないですか。活発な時期といえばいいですかね。特に矢方さん発病された頃お仕事切り替える時期だったと思うので、ちょっとお伺いしたいんですけども、こう綾世代ならではの悩みも多いと思うんですけども、そのあたりこうどのように向き合ってるかちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、まず綾っていう言葉も自分自身はがんになって初めて知るきっかけがあったんですけど、実際にいろいろと活動していく中で、綾世代って何って言われることもやっぱ多かったんですね。で、そうなってくると、自分自身、その対象の年齢で、やっぱその仕事の悩みであったり、友達関係、どうやってその、がんについて伝えればいいんだろう。やっぱ、周りの子ってすごく、がんだからやっぱ遊びに行ったらダメだよねっていうことだったり、何か 声掛けするときも自分自身のその一言が傷つけるんじゃないかっていうのをすごくやっぱ感じてる子とかも多くて、もうそれを自分はあまり感じてほしくないな、だけど相手にどうやって伝えたらそれが解消できるのかなっていうのに悩んだりもしたり、あとはその将来のことっていうんですかね、いろいろとその妊孕性っていう言葉も初めて知って、そういうところも自分自身でどうやってその理解をしながら今後の人生っていうのを歩めばいいんだろうっていうのもすごくやっぱ考えることが増えたのがそのあや世代、あやっていう言葉だなっていうのは思っています。で、今正直に言ってその解決、自分の中での悩みが全部解決したかっていうとそうではないんですけど、年齢的に今25歳でがんになって、思ったよりも自分の中でその制限だったり選択肢っていうのが切り開いていけば生まれてくるっていうのも知ることができたので、なんで一個まあ制限があったりとかできないなっていうことももちろんあるんですけど、じゃあそれができない代わりに違う方にちょっと道を改めて作っていこうとか、そういう選択が増えていったのもきっと今この世代でがんになったからなのかなって思ったりもしています。
今お話の中に妊孕性のお話も出てきたと思うんですけども、やはりこうあや世代の方々、診断を受けた直後に一番こう決断を、治療が始まる前にこう決断を迫られることとして、妊孕性の温存、卵子凍結ですとか精子保存ということがあるかと思います。そのあたりですとか、また再建手術のあたり、確か館さん受けないという選択をされたかと思うんですけども、その受けなかった理由について、まあ、差し支えない範囲でちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、最初ステージ1のがんっていう風に告知をされて、そこからいろいろと自分はがんなんだっていうところからスタートしたんですけど、やっぱりそのいろいろ調べてみるとリンパ節に転移があったっていうことが分かったり、年齢的にもやっぱり全摘手術をした方がいいねっていう風にお話を先生からされた時に、やっぱりその誰かの人生じゃなくて自分の人生だっていうところで自分で何か決めていかなきゃなっていうところから始まったんですけど、最初その乳房全摘手術っていうのもやっぱり怖いなって思ったり、胸がなくなるっていうことに対しての不安っていうのはやっぱ大きかったんですけど、だんだんとその周りでがんサバイバーの方のブログを読んだり、いろんな情報を得た時に、中にはその再建をしないっていう方がいたり、まあもちろんその再建をされてるって方もいて、その再建方法も人それぞれ違うっていうことをした時に、自分自身はそのまだ治療がどう始まるかっていうのも分からなかったタイミングだったので、一旦いろんな方の情報を仕入れてから、また再建をしようっていうふうに決めてはいたんですけど、逆にその情報をより自分で取り込んでいくと、再建しない方法も自分にとっては正解なのかもしれないっていうふうにたどり着きまして、最初は他の人からどういうふうに見られるのかなっていうので、多分頭を悩ませていたんですけど、自分は別に自分だしなっていう気持ちの方が強くなっていったので、だったら再建することによってもちろんいいこともあると思うんですけど、自分の中でやっぱり将来、じゃあその人工のインプラントで手術した際に入れ替えをするってなったら自分はこの年でやらなきゃいけないのかっていう想像してみたときに、その時のまた体への負担があるのかなって思うと、ちょっとやっぱり大変なのかなって思ってしまったり、あとは周りの方と実際にその再建をされた方と話してるときに、再建をしたけどいろいろあってまた取ったんですよねっていうお話をして、で今はもう再建してない状況で過ごしてるよっていう話を聞いたりすると、だったら自分は再建しないっていう方法を、まあ、結果的に選ぼうかなと思い、で気づいたらもう今特に再建をしようっていう考えがなくなっているので、まあ、このままでも特に自分は自分だしなと思いながら過ごしてます、
やっぱりこう自分の人生だしなっていう言葉が私すごく今印象的でした。やっぱり他人がどう見るかっていうことではなくて、やっぱり自分の人生を引き受けていく、受け入れていくっていう、本当に館さんまだ20代なのに、なんて言うんでしょう。本当に最近お会いする20代の患者さんに今の館さんの言葉を伝えてあげたいなって今思いました。
はい、
卵子凍結の方はいかがでしょうか。
はい。卵子凍結っていう言葉も自分の中では、やっぱり自分自身がその問題に直面するとは全然やっぱこの病気をして、そのことを考えなきゃいけないんだっていうのは、想像もしてなかったんですけど、実際に本当にもう癌が見つかって早い段階で、 いろいろとお話を先生たちとして、どうやって卵子凍結っていう方法を、まあ、以前聞いたことがあって、自分もやっぱりやりたいですっていうふうに提案はしたんですけど、実際その卵子凍結っていうのも、いろいろと詳細なことをしていくと、やっぱりお金がかかってしまうっていう問題も一つ大きかったのと、その当時もですけど、自分自身にそのパートナーがいるのかいないのかっていうのも、結構大きな問題なんだなっていうのも考えるようになって、で、特にその自分が今本当にこれを必要としてるのかなだったり、もしかしてこの選択によってその後治療が終わるまでの10年間頭を悩ませてしまう一つなんか種になっちゃうのかなっていうのがすごくやっぱり逆に怖いのかなって思うことも増えたので、もし卵子凍結を選んだとしてもそれがそれで自分にとって良かったなって、私の中では個人的な考えなんですけど、多分違うのかなっていうふうになりまして、だったら、まあその10年後どうなるか、1年後もわからない世の中なので、まあ今は、自分の体、その手術して、まだ治療もしてない段階だったので、そっちに自分は考えていこうっていうことで選ばないっていう選択をしました。
うん、ありがとうございます。やっぱりこう本当に何かを選ぶときって十分に情報を得て、そして自分の生き方っていうものにこう統合して決定をしていくってすごく大事だなって今お話伺ってて強く思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだまだお話は尽きないんですけれども、館美希さんには来週も引き続きお話を伺います。館さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。と戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本鳩恵さん、本当に館さんのお話、自分らしく自分として生きていくっていうしっかりとした考えが終わりなんだなって改めて感じますね。
そうですね、本当になんて言うんでしょうね、こう本当たくさんの方のお話を聞いたりだとか情報を集めたっておっしゃってましたけども、やっぱり自分と同じ人生を歩んでる他人っていうのはやっぱりいないわけで、そうなった時に得た情報をもとに自分はどう生きるかっていうことをやっぱり決めていく必要があって、そこを本当にお若いのにしっかり見据えて歩んでおられるっていう姿が本当に印象的でした。
うん、綾世代のね皆さんによりこう力強いメッセージ館さんからもいただいたと思います。さあ、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想も募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組、Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索して、ぜひブックマークしていただけると幸いです。がんと生きる、ここまでご一緒していただいたのは、坂本鳩恵さんでした。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。